本願力に相ぬれば、虚しくすぐる人ぞなき、功徳の崩壊満ち満ちて、煩悩の辱水隔てなし、と、なまんだ、なまんだ。本願の働きにお会いすれば、虚しい時を過ごす人もなく、宝の海のような功徳が身に満ちて、濁った水のような煩悩も妨げにはなりません。皆様、おはようございます。今朝のお加減はいかがでしょうか。最近ハワイでもなんだか本当に寒いですね。夏の間毛布を着て寝ていても、朝になると蹴っ飛ばしていてお腹が出たりすることもありましたが、最近では寒くて丸く丸まって寝ていることが多いです。ハワイでもこんなに寒いのに、日本の人は大変ですね。なんだか今年は日本は本当に寒いみたく、大雪で大変のようです。私の生まれた富山県はもともとよく雪が降るところなんですが、北の方だけではなく、南の方や四国や広島でももう雪が降っているみたいです。今年の本願寺アワーもこれが最後です。本当にこの一年ありがとうございました。時間の経つのはあっという間で、毎日毎日が信じられないスピードで過ぎていきますね。私はこの前大学に行っていたような気がするんですが、それも考えてみれば遠い昔のことです。ついこの前、日本からハワイに帰ってきたと思いましたが、それももう半年も前のことです。そう思えば、初めてハワイに来た時も今から7年前なんですが、それすらももうついこの間のような気がします。今回、年末にあたり、私の大好きな漫画の一場面を紹介したいと思います。それは、ある猫の家族のお話です。その猫の家族は、太っちょのペルシャ猫の猫のお父さん、スリムで真っ白なシャム猫のお母さんと猫の子供の3人家族でした。その家族の毎日の生活をただゆっくり時間をかけて書いてある話なんですが、ある年の大晦日に3匹の猫はお蕎麦を食べていました。日本では大晦日の夜に年越し蕎麦といってお蕎麦を食べる習慣があります。私も毎年家族と一緒に年越しそばを食べて金をつくのを楽しみにしていたものです。その年越しそばを食べながら、子供の猫がお父さん猫とお母さん猫のお話を聞いている場面でした。その場面でお父さん猫とお母さん猫の話はこんなものでした。お父さん猫が、今年は何もなかったねと言いました。お母さん猫は、今年は何もない一年でしたね、と言いました。そしてお父さんが、今年は何もなくて、本当にいい一年でしたね、というのです。するとお母さんは、本当にそうですね。今年は何もなくて、本当にいい一年でした、というのです。その子供の猫は、お父さんとお母さんの会話を聞きながら、何もない年はいい年なのかな、何もない年はつまらない年なんじゃないのかな、と考えているのです。私はその会話を聞きながら、自分が子供の時のことを思い出していました。昔私が子供の時、私のお父さんもお母さんも、今年は何もなくていい年だったね、と言っていたことがありました。私はそれを聞くと、やっぱり子供の猫みたいに、何もない年は別にいい年じゃないよね。何もなかった年は面白くない年で、全然いい年じゃないな、と思っていました。皆さんは子供の頃はどうでしたでしょうか。私は子供の頃は、明日を疑うことはありませんでした。月日はただただゆっくり と流れていて、いつまでも続くと思っていました。家族は今日も元気で、明日も元気でした。妹と弟は全然可愛くなく、生意気で、大好きとはとても言いませんでした。友達もいつも変わらないメンバーで、離れ離れになることなんてありませんでした。そんなふうに毎日が過ぎて、一年が過ぎていっていました。一年は信じられないほど長く、時につまらなく、時につらく、時に楽しく、ゆっくりゆっくり、あり余るような時間の中で過ぎていました。何かいいことがある一年、それがいい一年であって、何か悪いことがあった一年が悪い一年でした。だから何もない一年はつまらない一年でした。そんな風な中で私の一年一年が過ぎていっていたなぁと思います。その後、年を追うにつれ、家族が年を取り始め、友達が離れ離れになっていき、たくさんの人と出会い、別れ、幾人かの人と死に別れ、自分を含めたくさんの人が病気になり、ある人は治り、ある人は治らず、何人かの新しい命が生まれました。同じような日々を繰り返しているつもりでした。しかし時間は確実に流れていたなと思います。私は子供の時の、や若い時期の恐れを知らない心や、ただただ純粋にそこにあるものを揺るぎないものとして受け止める素直さは、やはり素晴らしいし、本当に美しいものだなと思います。しかし、年を追うにつれ、今の私にしか見えないものが見えてくるというのも、また素晴らしいことではないかと思うのです。子供の頃、当たり前のように流れていたあの日々は、もう帰ってくることのない一日であったのです。そしてそれと同時に、今過ごしているこの一日も、また二度と戻らない日でありました。何もない一年は、つまらない一年ではなかったのです。何もない一年は、いただいていた一年であり、大切な一年でありました。私たちは、自分の都合によって、ただそこにあることを自分の思うように感じ取り、受け取りながら生きています。またたとえ、私たちの中で、悪いと思えること、苦しいと思えることがあっても、そこには必ず大切な意味があり、そこにこそ仏様のお呼び声があります。苦しいこと、悲しいことを通して学んでいくこと、病気を通して知っていくこと、また死別を通して振り返っていけることがあるのだと思います。日々の暮らしの中で一緒に過ごせる喜びを味わい、また振り返りながら、あと数日残りの一年、また来たる来年の日々を過ごさせていただきたく思います。本日はありがとうございました。ナモアミダ仏、ナモアミダ仏、ナモアミダ仏。